はい、それでは、早速マタイの17章をもう最後、今日最後になりますけれども、24節から27節をですね、今日は見てまいりたいと思います。今日の、ね、聖書箇所を読んでいただいてね、皆さんももう気づきになったと思いますけれども、今日は税金の話が出てきますね。納税は、ね、国民の義務であるとね、学校で教わりました。今日はね、そんな納税に関するお話ですと、言いたいところなんですが、先週のメッセージの中でもお話をしたように、聖書はその御言葉が語られた背景や文脈を踏まえて読まなければならない。そうしないと大事なメッセージ、私たちミスしてしまうことがあります。で、今日の箇所もですね、一見すると前節、前の部分とは関係のないですね、一つのこの、独立した、納税、それこそ納税に関する、メッセージのように思われるかもしれないんですが、実はこの箇所もですね、ペテロの信仰告白からずっと続く、この一連の文脈の中で語られているということを踏まえながら読んでいただくとですね、そこにイエス・キリスト、神の救い主の姿がこう浮かび上がるように実はなっているんですね。そんなわけで今日の御言葉も、これまでの文脈や背景を頭の片隅に置きながらですね、読み進めてまいりたいと思います。それでは、早速24節からね、見てまいりましょう。24節、また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。宮、すなわち神殿ですね。神殿を維持するためには、もちろんお金がかかります。ね、皆さんの家もそうですよね。メンテナンス、やっぱりお金がいろいろかかるわけで、神殿なんて大きいですから、それこそたくさんお金がかかるわけですね。で、その費用を賄うために、当時20歳以上の、青年男子には、毎年半シェケル、これは単位ですけれども、半シェケルの神殿税を納めることが、義務として課せられていました。で、この神殿税というのは、いわゆる私たちが普段納めている、税金のように累進課税ではないんですね。累進課税というのは、たくさん稼いでる人は、たくさん税金取られちゃう、取られるなんて言い方していけないのかもしれませんけど、たくさん稼いだらそれだけ、納めなきゃいけないということですけれども、でもこの神殿税はですね、そういう累進課税ではなくて、もうどんなにお金持ちの人でも、どんなに貧しい人たちでも、みんな等しく半シェケルというふうに決まっていたんですね。で、それは旧約聖書の出エジプト記に、実は次のように記されていることに由来しています。ちょっと開きましょうか。ごめんなさい、英語しか出ませんけれども、 If you have a Bible, if you can open this page, this is very important、とても、大事なところなんですね。出エジプト記の30章12節から16節、出エジプト記の30章12節から16節、少し長いんですが、とても大事なところなので読みたいと思います。読みますね。出エジプト記30章12節から16節です。あなた方がイスラエル人の登録のため人口調査をするとき、その登録にあたり各人は自分自身の贖い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録によって彼らに災いが起こらないためである。登録されている者は皆聖女のシェケルで半シェケルを払わなければならない。1シェケルは20ゲラであって、おのおの半シェケルを主への奉納物とする。20歳またはそれ以上のもので登録される者は皆主にこの奉納物を納めなければならない。あなた方自身を贖うために主に奉納物を納めるとき、 富んだ者も半シェケルより多く払ってはならず、貧しい者もそれより少なく払ってはならない。イスラエル人から贖いの銀を受け取ったなら、それは会見の天幕のように当てる。これはあなた方自身の贖いのために、主の前でイスラエル人のための記念となる。ちょっと長かったですけれども、以上ですね。で、当初この半シェケルの奉納物は天幕のように当てるってありましたように、幕屋ですね、幕屋の維持費のために用いられていたんですが、まあ、後年、ソロモン王の時代にこの神殿が建てられます。神殿が建てられてからは神殿税としてその役割が引き継がれることになりました。そしてもう一つ、この出エジプト記の記述から、分かる大切なこと、それはこの奉納物の半シェケルが贖いの代価を表す、まあ、予言的というか象徴的な捧げ物であったということですね。で、どんなお金持ちも貧しい人も半シェケル、ね、イエス様のちょっと例え話を思い出しますよね。これイエス様が朝から働いた人も夕方から来た人も約束の1デナリ、あの1デナリも救いを表す1デナリでしたよね。みんな等しいってことを思い出しますけど、それと一緒なんです。どんなにお金持ちでも貧しくても半シェケルの奉納物、そしてそれは贖いを象徴する捧げ物でした。で、これはですね、とても今日重要なキーワードですので、ぜひちょっと心に留めておいていただきたいと思います。はい、一旦24節に戻りますね。イエス様一行はですね、まあ、おそらく福音宣教の働きのために、まあ、遠出をすることも多かったと思うんです。少し前までもね、山に登ったりしてますよね。出かけることが多かったので、まあ、おそらく神殿税の納入期限に間に合わなかったのかもしれません。そこで、まあ、彼らが久々にこの活動拠点の一つとしていたカペナウムにこう戻ってきた時にですね、その未納分をまあ徴収するために、まあ、集金係の人たちがペテロの家を訪ねてきました。で、先ほども、ね、説明しましたけれども、神殿税はこの成人男子の、ね、もう義務です。義務であり、ペテロもおそらくもう毎年毎年当たり前のようにこれを納めていたと思うんですね。ですからペテロはこの時、まあ、多分深く考えないで、習慣的にですね、それを払おうとしたんだと思うんです。払いますって言って、まあまあ、ペテロだけじゃなくてこの場合イエス様の分ですけれども、払おうとしたんだと思うんですね。でも皆さんよく考えてみればですよ、生ける神の御子であるイエス様ご自身がこの神殿税を支払わなければならないという考えがいかに滑稽なことか。仮にも信仰告白をしたものであるならば、まあ、本当だったらちょっと気がつかなければならなかったと思うんですね。まあ、このことからもペテロや他の弟子たちが、まあ、その信仰告白とは裏腹にですね、イエス様が生ける神の御子キリストであることを正しく理解していなかったということが、まあ、伺われます。まあ、さて、そんなペテロに対してイエス様は次の25節で、次のように問いかけられました。シモン、どう思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子供たちからですか？それとも他の人たちからですか？このイエス様の問いかけに対して他の人たちからですと、まあ、ペテロ自身も答えているように、まあ、一般的に王たちが税や貢ぎを取り立てるのは自分の子供たちからではなくて、まあ、民衆っていう、国民っていうんですかね、自分の子供たちではなくて他人という言い方変ですけれども他の人たちからですよね。で、それはつまり神の子であるイエス様には本来神殿税を納める義務がないということになりますよね。イエス様は本当に神の子なんだったら 神殿というのはイエス様にとってみれば自分の家というかね、自分のものなわけですから、この世界全部自分のものなわけですから、イエス様がそれにお金を納めるとおかしいということになりますよね。納める義務がない、必要がないということになります。まあ、実際イエス様ご自身ペテロのこの回答に対して、では子供たちにはその義務がないのですというふうに言って、確認してます。その答えが正しいことを確認してます。しかしその後イエス様は神殿税のこの支払いを拒否するのかと思いきやですね、私は神の子なんだから納める必要がないんだよってね、言うのかと思ったら、むしろそれを納めなさいってペテロに指示するんですね。これが今日のもう一つの大事なポイントなんです。それはもちろん第一義的には、表面的にはこの集金係の人たちにつまずきを与えない、ための配慮でした。まあ、そこで納めないなんていうとまた、ね、よからぬこの噂とかいろんなのが出て、人がつまずくといけないっていうね、それが表面的な、まあ、イエス様のこの配慮というか事情だったわけですが、そこにはもう一つ大事な意味があって、それは贖いの代価、さっきこのお金は贖いの代価を表すと言いましたよね。贖いの代価を支払う必要のないお方が私たちのためにその代価を支払ってくださるというですね、予言的な意味合いが実はこのイエス様の行為には含まれているということ。それはまさにイエス様がペテロの信仰告白以来ですね、弟子たちに予告してきたことですよね。すなわちイエス様がエルサレムに行ってこれからなさろうとしていることを暗示する出来事、それが実はこの税金を納めるという行為の中に実は含まれているんですね。で、今日の箇所をさらに注意深く読むとですね、イエス様はご自分の分だけじゃないんです。ご自分の分だけではなくて、ペテロの分も支払ってくださってるんですよね。それは本来私たちが支払うべきこの贖いの代価をイエス様が肩代わりしてくださった、イエス様が払ってくださったということを示しています。さて、今日は最後にもう一つですね、イエス様のこの指示に従って贖いの代価である神殿税を納めるためにですね、まあ、ペテロが魚釣りに行くわけですけれども、このペテロが釣った魚、この魚の霊的な意味について、まあ、解き明かしを今日は最後させていただきたいと思います。この税金をね、納めるだけだったら別に魚を釣りに行く必要はないと思うんですよ。まあ、イエス様だってそれぐらいをね、多少持ってたと思うんですね、 お財布だから、あ、ペテロこれで払ってってその場でそのお金をペテロに渡せばいいと思うんですが、そうしないんです。そうじゃなくて、魚を釣りに行きなさい、魚を釣りに行かせるんですね。で、そこにはイエス・キリスト、神の救い主、このイエス様を象徴する霊的な意味がもう一つあったから、だからイエス様はペテロに魚釣りに行かせるんですよね。ちゃんと意味があるんです。で、魚はギリシャ語でイクソース、ね、イクソース、ね、ウスターソースみたいですよね、イクソースって言います。はい、このね、今日は絵を入れていただきました。たまに車を運転しているとこのマーク、車に、ね、貼ってる、車時々見ますよね。まあ、中がね、ジーザスって書いてあったり中に何も書いてないものもあるんですけれども、このギリシャ語が書かれたマーク皆さん見たことありますかね。で、実はこれイクソウスって言って魚って意味なんです。魚の単数形、ギリシャ語の単数形なんですけれども、これ単数形じゃなきゃいけないんですね。単数形じゃないと意味をなさないからなんです。イエス様はここで単数形の魚を使うんですね、イクソース。で、実はこのイクソースという言葉を構成するこのギリシャ文字にはそれぞれある言葉の頭文字になってるんですね。もしかしたら皆さんの中にもこれ知ってる方いるかもしれませんけれどもね、まあ、知らない方もいると思うので今日はそれをね、分かち合いたいと思います。まあ、一つ目のこの愛みたいな字、これイオータ、ギリシャ語文字で、ギリシャ文字でイオータっていうんですけれども、これはイエス様の名前、イエシュア まあ、ギリシャ側だとイエスウスになりますけれども、このイエス様の名前の頭文字です。愛、イオータですね。イエスウスの頭文字。2番目のこの X、 これはキー、まあ、英語で言うと CH の発音になるかなと思うんですが、キーというふうに言うんですが、これはクリストス、つまりキリストを意味する文字ですね。それの頭文字になってます。で、3番目、真ん中のね、この O の中に棒を引いたみたいな、これ、セータっていうんですけれども、英語だと TH の発音ですね。フッフッっていう発音です。で、このセータは神様を意味するセオスという、ギリシャ語の頭文字なんですね。セオウス、ギリシャ語で、この最高神のことをゼウスって言いますよね、まあ、それもここから来てるんですけれども、セオウスっていうのは神様、神を表す言葉です。で、4番目、これちょっと Y、ね、英語だと Y に似てますけれども、まあ、どっちかというと U の発音なんですね。ユピシュロンという、これはギリシャ文字ですが、これはヒュイオスというね、子供あるいは息子さんを意味するギリシャ語の頭文字になってます。で、最後の、この M を、ね、横にしたような文字、これはシグマって言いますけれども、英語で S に相当する発音ですが、このシグマは救い主を意味するソテールという、まあ、ギリシャ語の頭文字にそれぞれ対応しています。そしてこれらの言葉を始めたら、こう順番に並べていくとね、どうなるかというと、イエス、キリスト、神の子、救い主というふうになるんですよね。で、実は、初代教会の、まあ、クリスチャンたちは後からこのことに気づくんですね。それで、この魚をかたどった中にこのイクソースっていうギリシャ文字を入れたのを、まあ、クリスチャンの一つのこうシンボルというかね、そういうふうになって使われるようになったんですけれども、実はこの魚にはそういう意味というかね、隠されたそういうものがあったということなんですね。で、さらに、それだけではないんです。で、このイクソースがイエス・キリスト、神の子、救い主を、たまたまこれこうなったんじゃないのって私たち思うかもしれませんが、でもこの魚がイエス様を表しているんだっていうことが、実は別のことからもはっきりわかるんですね。それはイエス様が最初に釣れた魚って言ってるんです。で、この最初というギリシャ語は、名詞にするとですね、実は初穂、それから、頭、キリストの体の頭というのかの頭、それから最良のもの、最も良いものという、そういう意味になるんですね、名詞に直すと。さらにここでイエス様、釣れたって言ってますね。魚が釣れたらって言ってますけど、日本語で読むとね、釣れただなんで私たち気づかないんですが、でもこの釣れたと訳されているのはアナバイノーというギリシャ語なんですが、でこれはですね、実は引き上げるとか起き上がるとか登るとかですね、まあ、英語で訳せば rise です。 rose とか rise、 つまりイエス様の復活を表す際に使われる言葉が実はここで使われているんです。魚を釣るって訳されてますけど、それはイエス様が死から何ですか、ライブしてくる、起き上がってくる、神様がイエス様を引き上げるっていう、その言葉がこの魚を釣るという言葉に実はここで使われているんですね。で、以上のことから、この最初に釣れた魚というのは復活の初穂、最初によみがえられた方、復活の初穂、すなわちイエス・キリスト、神の子、救い主を予言的に表しているというふうに考えることが実はできるんですね。だから魚を釣りに行かせたんです、イエス様。まあ、ペテロはこの時多分気づかなかったと思いますけれどもね、後から、聖霊様の導きでみんな気づいたんだろうと思います。で、その復活の初穂である、それを象徴するこの魚イエス様、この魚イエス様のその口を開けるとスタテルが一枚見つかる。イエス様の口を開けるとそこに贖いの代価が入っている。 それを取って宮の納入金、すなわちあなたの贖いの代価として納めなさいってイエス様は指示したんですね。だからこの意味が分かると、なんでイエス様がこんなことをペテロにさせたのかは筋が通ってきますよね。今日の御言葉は本当に一見するとですね、他の前の説とは関係のないこの納税に関するね、クリスチャンであってもやっぱり納税しなきゃいけないよっていうね、そういうメッセージに、まあそれもあると思うんですが、そういうメッセージに受け取られてしまいがちな箇所なんですが、でも実はペテロの信仰告白からずっと続いてきたこの18章最後の締めくくりのメッセージがそこに語られていた。あなたは生ける神の御子キリストです、ペテロが言った。それに対するイエス様の応答、イエス様の指導、それが魚を釣りに行ってその口の中に入っているこのお金を納めなさい、すなわち復活の初歩であるイエス様の口から出る神の言葉、そこに贖いの代価がある、贖いがあるんだということをね、表しているということなんですね。まあ、そのことに今日はぜひ、気づいていただけたらと思います。で、聖書というのはこういうふうに実は書かれているんですね。すごいと思いますよ。とても人間がこう作ったものとは考えられない、もう神様の本当に知恵がもういろんなところに散りばめられている。で、それをですね、私たちこう御霊の導きによってこう知らされていく、読んでいく、そこに本当に神様っているんだ、神様の救いっていうのはもう本当なんだっていうね、喜びというか、感動というかですね、導きがあると思います。そのことにぜひ、今日はですね、ちょっと心を向けていただけたら感謝かなと思いますね。で、もちろんこの地の塩、世の光としてね、私たちは人々のつまずきにならないように、この納税の義務っていうのもしっかり果たしていきたいと思いますね。牧師が脱税してたなんて言ったらね、証になりませんから、ちゃんと納めるべきものはちゃんと私たち納めたいと思いますが、でもそれに加えて、それ以上に何よりも私たちの贖いの代価となってくださった育創子、ね、今日ぜひ皆さん覚えてください。育創子、ね、イエス・キリスト、神の子、救い主を覚えて、心から感謝と賛美のこの捧げ物を私たちはさせていただく、そのようなものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたは生ける神の御子キリストであります。そして私たちの贖いの代価はあなたのその命の中にこそあります。そのことに私たちが気がつくことができたのは、信じることができたのは、イエス様、あなたが私たちを憐れみ御霊を送ってくださったからです。神様、どうぞこのあなたを、私たちが今日も心から信じてあなたに身を委ねて喜びを持って歩んでいくことができますように、あなたに感謝の捧げ物を捧げることができますように、どうぞ助け導いてください。すべてを見て委ね感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。